いらっしゃいませ。スナックカナイようこそ。私がこの店のママ。今隣のスタジオにいたアンジェリーナ3分の1に挨拶をしに行って、そのまま番組に出てきてしまいました。水谷香奈です。このお店は寂しん坊のあなたのための小さなスナック。お酒は何でもあるから、ゆっくりしていってくださいね。では今夜の2人の出会いに乾杯。そうなんです、アンジーとは11月の30日、私のお誕生日の日に、たまたま、ちょっとした飲み会で初めて一緒になって酒を酌み交わしたんですけども、その後アンジーがアンジーの自分の番組で、いや、カナさんと飲んだんだけど、もうカナさんめちゃめちゃ怖くてさ、っていう話をしていて、で、なんかね、聞いたら、私すごいこう、怖い雰囲気を醸し出してるんですって。で、いや、なんか、偉い人と酒の席一緒になっちゃったなって思いながら飲んだんだけども、私がもうヘベレケ状態だったので、楽しかった、みたいなことになったんですけども、そのアンジーが、今私これ、スナックカナは、5スタにいるんですけど、7スタにちょうどアンジーがいらっしゃって、あ、収録中だなと思って、こうどうもなんて挨拶をしに行ったら、え、ちょっとカナさん出てくださいよって言われて、ちょびっと出てきたので、どっかの放送に私の声がアンジーの番組出るんじゃないかと。いや、もしかしたらカットされてるかもしれませんけれどもね。結構こういうのって楽しみで、わ、どういうふうに私出てるかなって後から聞いちゃったりするんですけれども、今回どうなるか分かりません。まあ本当にね、アンジーは若くて可愛いね。私の、なんだ、子供だな。うん、子供ぐらいの年齢なので、もう可愛くてしょうがないですね。もううまくこう文化放送を背負って立っていってほしいなというふうに思う今日この頃です。はい。さあ今回のテーマ、鍋料理の話ということで、鍋料理皆さん最近どうですか？召し上がってますか？この冬は私あんまり鍋料理やってないな。一回しかまだやってないか。ねえ。なんか寂しいですよね。鍋料理しないとね。皆さんはどうでしょうか？メールをご紹介いたしましょう。まずはこちら、ゆみひめさん。とっても久しぶりなんではないでしょうか。ありがとうございます。今回のテーマお鍋ですが、先日好きなミュージシャンのファン同士での忘年会に参加したんですが、その時に行った銀座アスターのビルに入っている居酒屋で食べたトマト鍋が美味しかった。ごく一般的な具材に加えてトマトがたっぷり入ったお鍋で、お肉や野菜がトマトとよくなじみ、脂っこさがなくヘルシー。私はトマトが大好物なのでたくさんいただいちゃいました。実はその時、ハイボールをオーダーしたら、なぜかメガサイズのジョッキがドーンと置かれ、その前にビールをグラスに3杯ほど飲んでいたので、大丈夫かなと心配になりましたが、このお鍋をはじめ、美味しいお料理をたくさん食べたおかげで、途中でブレーキを起こすことなく帰宅することができました。ということで、その時のトマト鍋の写真も撮ってくださいました。ありがとうございます。これ見ると、トマトにパルメザンチーズかかってて、なんとなくこう緑っぽいソースもかかってるんだろうな。イタリアンっぽい鍋なんでしょうかね。どうだろう、わかんないけど、私トマトをすき焼きに入れるトマトすき焼き鍋、あれが結構好きで、あんまりこうトマトに興味ない人は、すき焼きは普通にすき焼きで食べようよっていう人をいらっしゃるんですけれども、実はトマトを入れるとね、美味しいんですよ。トマトの酸味と、独特な酸味が強い甘みとすき焼きのタレがこう一体となってこうちょうどよくなるんですね。結構好きですね、トマトすき焼き。トマトすき焼きっていうのか、トマト入りすき焼きっていうのかな。はい。まあでもこのトマト鍋美味しそうですね。 この弓姫さんが送ってくださった写真も、こう土鍋に入ってるお鍋ですけども、うちの母の得意料理でやっぱりトマト鍋に近いものがあって、それも土鍋で作るんですが、じゃがいも、ウインナー、トマト、玉ねぎも入ってたかな、でチーズたっぷりで、コンソメ入れてグツグツグツグツする。だからこう食べるときはちょっとこう野菜たっぷりの濃厚なポトフみたいな汁物代わりでは食べるんですけど、もうチーズがとろーんと溶けててめちゃめちゃ美味しいっていう、あ、トマトって鍋にしても美味しいんだなってね、私も子供の頃からそういうふうに思っていますけれども、この弓姫さんが送ってくださったトマト鍋もとっても美味しそう。豚バラが入ってんのかなこれ。でやっぱりこのチーズでしょうね、決め手はね、とろーんと溶けるのがいいんでしょうね。はい、鍋料理の話ありがとうございます。実はさっきスタッフの奥澤さんからですね、ちょっと質問があるんだけどって言われて、なんだろうって思ったら、そのお酒の飲み方についてなんですけど、私がブログである中華料理屋さんに一人で行って、その時は五目焼きそばを頼んだんですが、ビールと紹興酒のロックを頼んだんです。で私がブログにその写真を載っけた時に、ビールと紹興酒ロックが並んで写ってる写真を載っけたら、奥澤さんが、あれは何、同時に頼んだの、一人で2杯同時に頼んだのどういうことみたいな質問されまして、何と思ったら、やっぱその頼み方はちょっとこう、変わってるということなんですね。普通はビール頼んで、ビール飲んで、あとつまみながら、じゃあ次紹興酒行くかっていう風になると。で、確かに、それ頼んだ時にね、私、あ、すいません、じゃあ生ビールと、あと紹興酒ロックって頼んで、で、注文を受けた女の人とは違う人が、男の人がその2杯を持ってきて、その時に、あ、ごめんなさいっておっしゃるんですよ。まずビールで紹興酒後から持ってきた方が良かったですねっておっしゃったから、いや、いいんです、いいんです、一緒に頼んだのでもう置いちゃってくださいって、で一緒に置いてもらったんですけども、私の中ではまずビールは多分すぐ飲んじゃおうだろうと、ごくごくごく、でその次に紹興酒飲みたいのにまたお願いしますって頼んで、ちょっとこう時間がかかったら嫌だなっていう焦りと、あとはどうせ頼むのに2回に分けて持ってきてもらっちゃったら、お店の方の手を煩わせてしまうと、だったらどうせすぐ飲むんだったら一緒に頼んじゃえっていう考えでなんですけれども、どうなんだろう、でもこれかなり変わってるよって言われました。ちなみに私居酒屋さんとか、あとお寿司屋さん行った時に熱燗をまず飲みたい派なんですね、特に冬は。その時もすいません、熱燗とあと緑茶杯くださいって言うと、その店員さんが、まあ、なんだ、私一人の場合はお一人で2杯ってよろしいんですかって確認してくるし、あと人と一緒にいる時も人数のお酒と頼まれたお酒の数が合わないと、1個多いと、もう一回確認させてくださいみたいになるんですね。でもいいんです、私にとってビールは、その時の頼み方はビールはチェーサーなんです、熱燗のね。なので一緒に持ってきていただいて結構ですから。はい、でもやっぱり確認されるっていうことはちょっと変わってるんだなっていうことを今、なるほどなと思いました。なのでこれからは、お店の方には私が緑茶杯と熱燗どっちも同時に飲みますので一緒に持ってきてくださいっていうふうに言うことにいたします。なんかね、確認させるのもまたまた手を煩わせてしまうことがあるかななんて思った次第で、なんかこの年になってもいろんな発見がありますね。人生は面白いです。ということで、次回のメールテーマ、またガラッと変わりまして、お笑い芸人さんの話いきましょう。お笑い芸人さんの話お待ちしております。皆さんの好きなお笑い芸人さん、それから文化放送に出てほしいという芸人さんなど、ぜひお寄せください。アドレスは かなままアットマーク joqr.net kanamama アットマーク joqr.net でお待ちしています。あら、もう閉店の時間。そろそろ店の裏で飼っている猫の春がママに2024年はもっともっと活躍して様々な足跡を残してほしいと思う頃だわ。そうですね、2023年、個人的には、ちょっとこう涙の年だったので、2024年はいい年にしたいと思っております。皆さん2024年もよろしくお願いいたします。では最後にママの今夜のひとりごと、あ、すいません、じゃあ生ビールと熱々で、どっちも私一人で飲みますので一緒に持ってきてください。